イエス・キリストが誕生される約700年前に記されました予言の言葉です。旧約聖書イザヤ書の9章1節から7節です。イザヤ書9章1節から、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。地の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられる。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜ぶ。あなたが彼が追う首輝と肩の杖、彼を追い立てる者の鞭をミディアンの日になされたように打ち砕かれるからだ。まことに戦場で履いたすべての履物、血にまみれた衣服は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。この御言葉の時のために短くお祈りいたします。天の父様、あなたのお生まれを記念する、あなたの御子のお生まれを記念するクリスマスの前夜の礼拝を共にお捧げできます恵みをありがとうございます。どうか聖書の言葉を通して私たちがあなたの恵みと救いと誠を知ることができるように、ひととき導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この今お読みしましたお言葉を通して、救い主キリストの誕生とまた働きを通して、神様が私たちを顧みておられることを共に確かめたいと願っております。今お読みしました箇所の前半の部分、一節から五節まではイエス様の誕生から少し後になり、この方が救い主として働きを始められた時の予言です。闇の中に光を見る。こうして神様は私たちを顧みておられる。闇の中に光を見、神様が私たちを顧みておられることがわかると、この予言は告げています。一節の、ところには、苦しみのあったところに闇がなくなるとあります。 ゼブルンの地とナフタリの地、それはかつて戦乱に巻き込まれ蹂躙された辛い出来事のあった地域でした。イエス・キリストはこのゼブルンとナフタリの地方にありましたガリラヤ湖畔の町カペルナウムとも読みますけどもに来て、そこに居を構えて働きを始められました。その時、罪の闇の中を歩み、死の影の地に住んでいた人々は、希望の光が輝くのを見ました。長年、約束されてきました救い主が来られたからです。救い主キリストの働きはこうして、苦難の歴史を重ねた辺境の地、ガリラヤから始まりました。かつてこの地はイスラエル王国が南北に分裂し、そしてガリラヤも含めた北側の王国は早々に堕落し、隣の国々に蹂躙されていきました。やがてこの北王国はやがて起こりましたアッシリア帝国に滅ぼされ、住民のほとんどが捕虜として連れ去られてしまいました。残ったのは貧しい民ばかりです。アッシリア帝国はこのままではこの土地が滅んでしまうと外国から連れてきた捕虜をこの地に住まわせました。そのためにこの地は異邦の民のガリラヤと呼ばれました。やがてローマ帝国が支配するようになって、この地は争いが絶えず多くの暴動が起こっていました。そこで南部のイスラエルの中心でありますユダヤの人々はこの地を蔑んでいました。しかし神様は異邦の民のガリラヤは栄誉を受けると告げられました。神様はこの人々から見捨てられた蔑まれた地方から救いの働きを始められたのです。今私たちも苦しい時代にあります。労を多くして報いが得られない状況に置かれているかもしれません。しかし神様はそのように苦しむそして弱い私たちを顧みてくださっています。この一節から五節までの箇所の後半は、喜びと勝利と、そして平和が来ることを予言しています。三節に、あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられるとあります。重くのしかかる支配を砕いて平和をもたらし、そして苦難と戦いのために失われていた民を再び増やし、悲しみを取り去り喜びを与えてくださいます。収穫や収入を得るたびに敵に奪われてしまうことがなくなり、借り入れのその喜びを神様にあって喜び感謝できるようにされました。なぜならば非道を働く敵の武器を主が砕いてくださるからだと聖書は予言しています。今私たちは 生活を脅かされ、不安が覆っている状況です。私たちを闇で覆い、喜びを奪い、苦しめるものは何でしょうか。悪い人々がいなくなればそれで解決するでしょうか。聖書はそう教えていません。すべての人が罪に支配されて、悪を除こうと労する恥から悪が新たに生まれてしまう歴史を人類は繰り返してきました。人が本来のあり方である信仰や希望や愛で歩む、そのあり方を外れて悪に支配されている状態を聖書は罪と呼びます。イエス様はこう言われました。人から出てくるもの、それが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、傲慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。このために全ての人は罪を犯して神様の栄光を受ける、表すことができなくなりました。神様の光に照らされるとき、私たちは自分のうちに罪があり、それをなくせないことを認めざるを得ません。そして、罪の背後には、罪と死によって人を支配しようとする闇の支配者、悪魔の力が働いています。そして救い主は、私たちをこの罪の支配から救い出すために、解放するために来られたのです。聖書にこういう言葉があります。罪を犯しているものは悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。その悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れましたと。これこそが救い主キリストです。イザヤ書の9章の6節にはこうあります。先ほどお読みした中にもあります。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。キリストはイスラエルの祖先、アブラハムの子孫、そして祝された王ダビデの子孫として誕生されました。アブラハムは神様からこう約束されていました。地のすべての国民はあなたによって、あなたの子孫によって祝福される。そのお方こそキリストでした。この方は今読みました予言によれば偉大な名を数多く受けています。名は太陽を表すとありますように、名前はただそう呼ぶだけでなく、その方の 権威や立場や性質を表しています。不思議な助言者とあります。救い主は私たちの側に立って一切のことを弁護してくださいます。この方にあるものは罪に定められることがありません。私たちには罪があるのに、この方によって罪から解放されます。なぜでしょうか。キリストは私たちの罪のために十字架で身代わりとなってくださったからです。次に力ある神と呼ばれます。この方は一切を支配される神です。また永遠の父と呼ばれます。この方は永遠に生きておられる神です。そして世界と私たち人類はこの方によって作られました。それゆえ神の御子は私たちにとっては父でもあります。聖書にこうあります。なぜなら天と地にあるすべてのものは見えるものも見えないものも王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ御子によって作られたからです。万物は御子によって作られ御子のために作られました。そして最後にこの方は平和の君と呼ばれます。キリストは神と人との間の破壊された平和を回復されます。この平和を確立されます。そして神様との平和によって人間同士の間も平和に気づけるように回復されます。先ほどお読みしましたイザヤ書の9章の最後のところ、こうあります。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げると。キリストが建てる国はこの世のものではありません。地上の世界は権力と富によって支配されます。しかしキリストは愛と正義によって神の国を確立されます。キリストの働きはイスラエルの小さな地方で始まり、小さな人々の群れから始まりました。しかしその小さなまた弱い集まりはやがて世界中に広がっていきました。今も増え広がっています。キリストはこうして愛と正義によって国を築かれます。イスラエルの王として、それはイスラエル民族を超えて、すべて神様のものとされ、神の子供とされた者たちの国です。その国は、地上だけで終わらず、天につながっています。 この国をキリストは平和をもって支配されます。争いにより恐れさせ強制的に従わせるのではありません。愛と恵みと自由をもって平和を確立するのです。神様の愛と恵みに満たされて、一人一人は強制されることなく自らこの方を信じ、あがめ、従い、そして祝福をいただいて一致して築かれていくのです。先ほど、正しい裁きによって王国を確立すると、そう、話させていただきました。七節の途中に、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支えるとあります。神の裁きは、正しいだけでなく大変不思議です。裁きは悪いものを罰し、そして良いものを認めて祝福する、これが普通のあり方だと思います。しかしキリストの正しい裁きは違います。このように悪いものを罰し、良いものを支持する。それをしても、罪に支配された人類は解決を得ないからです。神様は全く清いお方です。少しでも罪があれば私たちは神の前に立つことができません。神と共におられない私たちは、今それでも憐れんで地上で生かされていますけども、いつまでもというわけにはいきません。やがて、この正しいものは受け入れられるけども、罪があるもの、悪いものは、裁かれる、では誰一人、神様の祝福に至らないのです。そこで神様はご自身の御子を使わされました。そして私たちが罪深くまた悪に支配されているのに、正しいものとして神様の祝福をいただき、正しいものとして生まれ変わることによってです。キリストは二つの大きな働きをされました。第一は、私たちに許しを与えることです。キリストはやがて、罪を持たないお方なのに、最もむごたらしい十字架の刑罰を受けられました。それは、全人類の身代わり、罪のためになされた、自ら捧げた犠牲です。そしてこの方を信じる者は罪を許され、罪に定められることがないのです。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですとある通りです。許されるためには 犠牲が必要です。罪の報酬は死ですから、命が犠牲になる必要がありました。しかし誰が犠牲になれるでしょうか。罪を持っている私たちはいくら命を犠牲にしても、自分がその報いを受けているだけで他の人の助けにはなりません。ただお一人、罪のない無限の命を持っていらっしゃるキリストが命を犠牲にしてくださったので、この方を信じてこの方に裁きを任せる者は誰一人罪に定められることはありません。正しい人が悪い人の身代わりになるのはおかしいと言われる方がいるかもしれませんけども、その通りです。しかし神様は私たちを愛してくださるゆえに、自ら犠牲の道を選び進まれたのです。これが神様の許しです。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためにもためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。許し、それがキリストのなさった第一のことです。第二のことは、私たちを作り変えることです。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんとイエス様は言われました。いくら許されても、私たち自身が罪に支配されて悪に傾いて、そして神様を喜ばせないものである限り、私たちは許されたと言っても重荷を負うばかりです。ふさわしくないのにこんな風にされていいんだろうかと言って、どんどん苦しくなります。しかしイエス様はご自身の命、ご自身の持っていらっしゃる素晴らしい清さ、ご自身のなされた正しい技、すべてを私たちに与えてくださいました。差し出してくださいました。キリストを信じたときに、私たちは同じ人ではあるんですけども、内側から全く新しくされます。罪に支配されるのではなく、神に導かれて神様に喜ばれるものへと新しく生まれ、その新しい命は芽吹いていって、赤ちゃんが成長していくように、どんどん強く知恵深く、また何と言いますか、洗練されていく、完成、人格として完成されていくんです。ちょうどイエス様が地上で歩まれたのと同じようになっていくんです。父なる神様が愛してやまない御子と同じ性質に私たちは変えられていきますので、イエス様を信じた人は神様と人に喜ばれる生涯を歩み始めます。そして完成していくんです。こうして、私のことを神様は喜んでくださってる、私は神様に役立っている、私は神様の家にふさわしいものだと実感できるようになっていくんです。そして、やがて、 完成する永遠の御国、天国に大腕を振って入っていけるようになります。この立場を聖書は神の子供とされると教えています。そして神様は天のお父様と呼べるようになります。親は子に似るんです。神の子供として新しくされた私たちはこうして罪の支配、闇の支配から解放されて希望のうちに歩んでいきます。確かに多くの試練が地上であります。しかし神様が味方ですから何も恐れる必要はありません。こうしてキリストの支配は確立していきます。私たちを罪から救うために、そして新しく作り変えてくださるために生まれてくださったキリストに感謝いたしましょう。そしてこの方をぜひ信じてほしいんです。クリスマス、それは英語のスペルで言いますとキリストとマス、キリスト礼拝を意味しています。キリストに感謝して礼拝を捧げることです。イエスキリストを信じて歩みましょう。キリストに感謝しましょう。これこそが本当のクリスマスです。どうか皆様がこの祝された本当のクリスマスをご自身のものとされますようにお願いいたします。天の父様、今夕キリストが何のために生まれてくださったか、そして地上の生涯を歩み十字架にかかり、そして蘇られたかをお話ししました。どうかお一人お一人にこのキリストの素晴らしい知らせが心に刻まれ、そして身を結びますように、この願いを尊い救い主イエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。